黒学の
ブイトーキブラジオ。
夏の甲子園大会の予選が始まりまして、各有力校がね順調に進めている県もあれば、思いがけないところで足をすくわれるというと変ですが、敗退してしまうところもあるようです。その中でかわいそうだなと思ったのは東海大相模、今日のニュースで出てたんですけどもね、野球部の中でクラスターが発生してしまったようで、夏の予選を辞退ということになってしまいましたけども、こればっかりはねどうしようもない問題ですよね。まあ、最後の夏中途半端に終わってしまった彼ら、夏は終わりますけども、この先長い人生が続きます。ぜひね、ぐれることなくまっすぐね進んでいただきたいと思います。まあ、中にはこれでね本格的な野球もやめてしまって、あとは草野球だけになってしまう人もいるんでしょうけども、草野球は草野球なりにね楽しいので、ぜひそっちを楽しんでもらえればと思います。そうかと思えばオリンピックついにね始まりましたけども、長嶋さん、王さん、松井さんが聖火リレーのところでね出てきて思わず感動してしまいましたけども、王さんはねホームランの世界記録を持ってらっしゃいますし、松井さんはねアメリカと日本でゴジラで活躍ということで、今テレビの放映中のアメリカがほとんど力を握っている関係上、王さんと松井さんは話は通じたでしょうけども、ミスター長嶋さんについてはアメリカではどういうふうに説明したんでしょうね。まあ、あの松井を育てた人とか王さんと一緒に活躍した人っていうふうになるんでしょうか。ちょっとあの辺がね、まあ出てきてくれたことは嬉しいんですが、作った方が昭和だろうなというような感じが深くいたしました。とはいえこれから熱戦が始まります。どんな熱戦になるのか楽しみなもんですね。この番組はホンダハンター株 CT125 によってとことこ下道ツーリングに専念する私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとしたお話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第194回のお話は、奥多摩湖ってこんなに遠かったか。1ヶ月近くねお休みさせていただきまして、どうもありがとうございました。いろいろと思うところがまだまだありますが、この配信が流れる頃にはしおんくんの四十九日の法要も無事終えて、またね母の葬儀の方も無事終わっているということで、少し落ち着いている頃ではないのかなと思っておりますが、しおんくんの納骨の方なんですけども、これ納骨堂の方へ入っていただいた関係でもうすでに住んでおるんです。最近はあの同じフレンチブルドッグもね、仲間入りして、ずいぶん納骨堂の方もにぎやかにはなっておりますが、以前ツイッターの方でも挙げたんですが、しおんくんは虹の橋の国で元気玉製作所というところのね検品係を務めてるっていうことなんで、ちょっとおっちょこちょいなところがあるんでね、私にとって心配なところなんですが、まあ新米ですからその辺はねしょうがない。そのうち主任係長とベテランになっていくと思います。またうちの母もね、今度行きましたので、道案内かなんかしてんじゃねえかななんていうふうに思いますが、二人仲良く話してるでしょう今頃。ということで、今回から再び配信させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回のお話なんですが、しばらく乗っていなかったハンター株で奥多摩湖まで行ってきたお話をしようと思っているんですが、すでにオープニングの方で気づかれましたか。実はVストローンも手放しております。約7年に乗ったんですけどね、走行距離控えはぐってしまいましたけど、4万ちょっとだっていうのは覚えてるんですけどもね、まあいろいろ彼にはお世話になりました。北は北海道、南はねしまなみ海道まで付き合ってくれた本当にいいバイクだったんです。何回こけたことやら燃費も良くてレギュラーガソリンでお財布に優しい本当にいいバイクでした。まあちょっとしたことでね手放すことになってしまったんですけど、そんなことで最終日もね、ちょっと走りまして、レッドバロン立川さんに引き渡してきたんですけど、彼も別れに気づいてたんでしょうかね。それまで何ともなかった右のフロントフォークからオイル漏れ、 ぶつけた記憶もこけた記憶もありませんでした。というか全然乗ってなかったんでね。まあそれがいけなかったっていうのもあるのでしょうけども、お店の方にね話を聞いたら、まあ経年劣化で仕方ないですよっていうことでね、まだまだ新しいオイル漏れ、これって変な言い方なんですけども、オイルが新しいんでっていうことでね、まあ本当にしょうがないことですよって笑ってくれてました。久しぶりに V ストロームに乗ったのがお別れの日だということで、彼の涙だったのかもしれません。本当にわずかにオイル漏れしている程度でしたので、ブレーキ等に影響も出ておらず、それが理由でね下取り金額に足元を見られるということもなく現金化していただきました。しかし90万円で買ってね、トップケースもついてるんですが、その金額はあの金額かよっていうのは本当に悲しいんですが、まあバイクって趣味の乗り物ですね。実感しました。知り合いはオークションに出して、まあ、いいお値段で取ってもらったなんていうふうに言ってたんですけども、そういうのね、レッドバロンでもやってるんですよね。下取りだけじゃなくお店の方にね任意販売でしたっけ、そういう形でお店の方にお願いして売れるまでね下取りするっていう形じゃなくて、まあ、そういうオークションで売るのかもしれませんけど、ちょっと時間はかかるんですけど、そういう手もありますよというお話もあったんですけどもね。まあその辺はということで、下取りしてもらったんですけども、まあこれでしばらくハンター株一筋ですけども、っていうかこの辺が大変難しいところなんですけどもね、まだイコちゃんとお話をしてないのですけども、まあ話をしたところで私は分からないし反対もしないからと言われるのがオチなんですけども、やっぱりソロキャンプも行きたいし、せっかくお知り合いになった皆さんとも走りに行きたいし、そうなるとねハンター株だと走れない道が出てきますしね、距離的にも遠くなっちゃうんで、やっぱりメインとなるものが欲しいわけで、とはいえもうそんなに会社員人生も長くありませんので、長いローンなど組めませんし、今このコロナ禍ということでね残業もありませんから、まあそういうふうにお小遣いの方にも余裕がありません。中古車で安くていいものもメンテナンスでお金がかかってしまえば同じなんで、できるだけ新車にしたいと思ってるんですけども、まあこれ 250cc クラスで落ち着くのかななんて思っています。今のところ CRF ラリーか V ストローム250、あとベルシス250で落ち着くんじゃないかななんて思っておりますが、 CRF もね結構なお値段じゃないですか。びっくりしちゃいましたよ。カタログもらったまでは良かったんですが。あとですね、真人さんが週刊バイク TV をやっていた頃の話なんで、かなり前の話なんですが、スズキの GSX250R、 こちらねキャンプ道具満載も OK よなんて話して、千葉からね奥多摩まで行っていましたけど、実際はどうなのか分かりませんけど、そうやって考えると GSX250R も候補に挙げていいのかななんていうような気がしております。またねネキと250どうでしょうね。さすがにもう往復800キロなんてむっちゃな日帰りはしないでしょうからね、きっとでも可能かもしれません。コスパという点から言えば GB350 が一番なんですけども、 GB ってほらホンダドリームじゃないか買えないでしょう。ドリームが悪いってわけじゃないし、全国にねドリームのお店はあるんでいいって言えばいいんですけども、いろいろな相談もしたいし、まあ変な言い方ですけどもね、困った時にオイル交換も安く済むなんていうことを考えたりすると、やっぱりこうわがままっていうと変なんですけども、レッドバロンで買いたいなと思うんでね、そうすると GB350 は買えないわけで、この辺が考えちゃうところなんですけども、あとキャンプとかを言うとなんですけども、レブルね、足つきもいいですし、レブルもいいですよね。ただ小さいリアシートにキャンピングシェルケースとキャンピングシートバッグが乗るのかっていうのは疑問でもありますし、また最近は新車以上に中古車も上がってるぐらい品薄なんですって。そんなバイクじゃねえ、いつ手元に来るかもわからないし、そうやって考えると、レベルも難しいのかななんていうような気がしております。 CB400 ね、スーパーボルトじゃなくて単なる CB400 でいいんですけども、中古車見てみたらこれまた結構いい値段するんですね、400もね、そうやって考えると本当に難しいと思うんです。 250cc のスクーター、こちらも魅力的なんですけども、どうしてもほらやっぱりギアチェンジもしたいっていうところがありますよね。 以前フォルザに乗ってた時、高速でね爆睡したことがあるんですよ。走行車線からね、路肩の方へツツツツツーと流れてったんで、まあ、見事にね後ろにいた仲間の方にね寝てたねっていうふうに冷やかされたんですけども、やっぱりこうギアチェンジのないスクーターだけだとね、そういうふうに自然に流れるって言うと変ですけども、寝ちゃう危険性もありますよね。あと久保キャンプ場のあの坂、ギアなしっていうと変なんですが大丈夫なのかなと。ローでガーッと上がっていく分にはねいいんだけど、オートマだとねギアが上がっていっちゃうしって考えると、どうなんだろうスクーターってあそこの坂とかね、いろいろ考えちゃうとスクーターもな、うーんなんていうような気がしちゃいます。そんなことは言ってますけども、今後どうなるか本当に未定でございます。もしかしたらですが、イコちゃんがハンター株もしくはクロス株に乗るなんてこともありですからね。今お気に入りのコーナー、実はですねお休みさせていただいている間に、いつもならシオン君の相手で何かと忙しかったんですが、時間がほら空いてしまいましたので、今以上というか前以上にテレビ番組をよく見るようになってしまいました。まあかなりの2時間ドラマ好きだったんですけどもね、それ以上ですね。今のお気に入りが実は2番組あるんです。まあ、いずれも深夜枠、しかもテレビ東京ということで、ちょっとね全国的に紹介するのは辛いものがあるんですが、まずは1作目、ひねくれ女のぼっち飯っていう番組なんですが、これは木曜日の1時ですから、正確に言うと水曜日の夜中って言った方がいいのかなっていう感じがしますが、飯豊まりえさんが主演でございます。内容は23歳コンビニのアルバイトで勤めている人付き合いが苦手で友達もいないひねくれた女性が、彼氏に浮気された挙句に振られて、アルバイト先と家の奥のつまらない毎日を送った時に、たまたまインスタグラムに投稿された柄本時生さんの演じるダメ社員のアカウント名ホワイトホースさんの美味しそうな食事の写真を見て、そのお店に行って同じものを食べる、そしてそのホワイトホースさんにほのかな思いを寄せるという女版孤独のグルメとでも言いましょうか。これがねなかなか面白い。またね飯豊めぐみさんの食べっぷりが見事なんです。ちょっとひねくれ女っていうことだけあって、描写がうざったいところっていうのも時々出てくるところもあるんですが、まあ肩肘張らずに見られる30分ものでございます。なんでも春先にパラビの方で独占先行配信をしていたようなんですけどもね、すでに5話まで放送していますので、あと残り回数が少ないようです。今からでもね、ちょうどオリンピックでお休みの回数もあるみたいなんで、ぜひちょっと見ていただきたいと思います。さてもう一つなんですが、ゆるキャンの後の時間に始まりました、お耳に合いましたらというドラマでございます。漬物会社に勤める女性、伊藤真理香さんが演じる高村美園さんという普通のね OL さん、こちらが普段のおしゃべりは苦手なのに大好きなチェーン店のグルメね、通称チェンメシを語る時だけは雄弁になる。そこで同僚の女性からポッドキャストの配信を勧められるということで、二の足を踏んでいたところ、好きなものを誰かに話さないとその好きだという感情もなくしてしまうというような言葉を聞いて、ついにチェンメシのポッドキャスト番組を始めるというお話なんですが、 Spotify の方でもね、協力してるんですよ。第1話がですね、松屋の牛めし、しかも牛めしだけじゃなくカレー牛というね合わせ技が出てきたり、第2話ですね、餃子の王将、ちょっとここはね満州餃子じゃないのかっていうのが悔しいところがあるんですが、餃子の王将の餃子。第3話の方は富士そばということでね、コロッケそばをやっておりましたけども、このチョイス本当にねいいチョイスしてんな畜生というような感じなんですけどね。あってほら松屋の牛めしもうまいんだけど、牛めしだけじゃなくてカレーをのっけたほらカレー牛でしょ、で餃子の王将で、まあ餃子、まあ本当はね満州の餃子の方がいいんだけど、あと富士そばじゃコロッケそばですよ。これねコロッケそばね、私も最初バカにしてたんですけど、食べ出すとたまらないじゃないですか。まあそうなるとこでね、リアルタイムにこれ夜中に見て大変危険なメニューばっかりなんですけども、 緊急事態宣言発令中とはいえ、松屋と富士そばなんかでね、夜中でも食べれるっていうことができそうなんで、まあ、私の場合は常に、録画なんで空腹の時間に見えるわけではないので助かっておりますが、というかこの番組、その伊藤まりかさんが演じる OL さんがポッドキャスト番組を始めてるんですが、第2話で音質問題が発生しました。コンデンサーマイクやポップガード、あのマイクの前にあるね、あの網網ですけども、そういうのだとかミキサーを中古品ながら購入しに行くっていうのがあるんですが、何にも揃えてない私にはちょっとあれや、そこまでするのかなんてなっちゃったんですけどもね。まあそもそもなんですが、この伊藤まりかさんって元乃木坂46なんそうでございまして、まあ私知らなかったんですけど、通りでエンディングのダンスがねうまいなとは思いましたけども、しかもですね、共演が仮面ライダーにも出ていた大変綺麗である井桁弘恵さんという方で、こちらの方を目当てで見る方もいらっしゃるのではないのかなというような気がいたしました。こちらも第3話まで来ておりますので、残り回数が少なくなっておりますのでね、まあ、オリンピックのお休みがあるとはいえぜひご注意ください。てな感じで久しぶりにお話をしてきましたね。久しぶりにマイクの前に立っておりますので、緊張もほぐれた頃かな。では本題に入りましょうか。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、後半でございますけどもね、後半の方は久しぶりにハンターカブに乗ったということでございますが、そしてこれまた久しぶりに奥多摩まで行ったということでございます。その日は奥多摩といえば、この間ね、奥多摩湖のところで崖崩れがあったんですよね。バイクに乗っていた方が一人軽い怪我ということだったんですけど、本当は良かったですよね。土砂崩れに巻き込まれてたら本当大変なことになっていたでしょう。急に多分目の前で崩れてきて、急ブレーキかなんかでね、タイヤがロックして転んじゃったんじゃないかななんていうような気がしますけども、まさかね、奥多摩湖の脇でああいう風に土砂崩れが起きるなんて、しかも雨は降ってないわけじゃないですか。そうやって考えると、この後ね、やっぱ山道ってのは怖いななんていうような気がします。そうで行くときは本当に気をつけましょうね。さて、そういうことで、お話を戻しますと、奥多摩湖、大体我が家からはそう1時間半もあれば楽勝で到着していました。 V ストロームの頃はハンターカブだと果たして1時間半で着くのかというような感じがいたします。バイクの免許を取って乗り出した頃はマジェスティ125、俗に言うコマジェでしたけどもね、これに乗っておりました。初めて遠出したのがこの奥多摩湖。125に乗って行くのはあれ以来ですから、何年前っていうような感じがいたしますが、そうは言ってもね、当時とはもう違って余裕もありますんでね、時間もまあ短縮できるだろうと、 V ストロームで1時間半だから大差ねえだろうななんていうような気がして、新嫁街道を爆走していきました。道路の方は平日ということもあって大変空いております。というかね、コロナ禍で本当に新青梅街道の混雑がなくなったんですよ。まあそれだけ、自家用車がなくなったっつった方がいいんですかね。会社に通う自家用車、あと商用車の数も減っているんでしょうかね。今回もそうやって新青梅街道をずっとずっとまっすぐまっすぐ行きました。瑞穂を通り過ぎて青梅に入って、青梅からは吉野街道に進んでいきます。吉野街道ね、以前もお話をいたしましたけど、奥多摩へ行く途中で、2方向に分かれる、青梅街道と吉野街道に分かれるんですが、多摩川を右手に見ながら吉野梅郷という梅のね有名なところを通っていくのが吉野街道、多摩川を左手に見ながら進んでいくのが青梅街道ということでございますけど、私はどういうわけだか行きは吉野街道というか、まあ性格が歪んでるって言うと変ですけどね、行きも帰りも同じ道を通りたくないということがある関係で、行きは吉野街道を進んでいきました。前方にのんびり走るセロを発見です。お、ツーリングセロ、あ、違うのね、なんと思いつつも追い抜いて、次の信号で赤信号、やれやれと思った時です。まさかの 反対車線ご利用の最前列鎮座。瀬郎さん、びっくりしましたよ。やられましたね、本当に。リックを背負っているので、パッと見、小沢っていう年齢じゃないっつうの分かりましたけどね。まさかね、いくら抜かれたからっつったってね、こんな最前列までね、反対側の車線を使ってまで行くこともないじゃないですか。しかも、この瀬郎、なぜか私に対抗意識を燃やしてきまして。アクセルを吹かすだけじゃなくて、シグナルグランプリです。ウィリーすんじゃねえかと思うくらいのアクセル全開ですっ飛んでいきました。まったくね、やることはこぞという感じがしましたけども。とはいっても、この吉野街道片側一車線、都営バスもありますし、トラックも走ってます。それだけじゃなくて、じいちゃんばあちゃんも運転している軽トラもいるということでね、すぐにゆっくりモードになるんです。しばらく進んだ信号で2台ほどの自動車を挟んで追いつきました。でもね、不思議なんです、このセロー氏。ここでも謎の対抗意識。その信号はセロー氏の後にホンダの CB1100 と、あとあれは川崎の Z900 RS かな、まあ、なんか止まっていたんですけども、計3台で赤信号で止まっていたんです。ここでもアクセル全開でシグナルグランプリです。セロー氏は何を焦っていたんでしょうね。私が抜いた時はのんびりしてたのに。その御嶽山ケーブルの近くの信号では、初心者マークのレンタカーが車幅感覚がないので青信号でも進めずにいてね、ちょっとした渋滞になったりしましたけども、とはいえ気持ちよく御嶽のセブンイレブンを左折して青梅街道に戻ります。その後のんびりとハンターカブを走っていきます。やっぱりハンターカブまったりですね。目を三角にして走ることっていうのは皆無でございます。まあそれが正しいんですけどね。この後、多摩川南岸道路でしたっけ、新しくできましたトンネルばかりのバイパス、そちらに進みますとね、速度が遅いハンターカブでは迷惑になるといけないので、ということで、あの街中を走る青梅街道の方をずっと行きました。途中何をボケたのか、4速へのギアチェンジのつもりでブリストと同じようにギアペダルをつま先で上げてしまって、逆に2速に落とすということになって、ギュイーンというえらい騒音とショックが体を襲いました。そうなんです、まあ、今までねお話ししていませんですか、というか実を言うと恥ずかしいんですが、ずっと気づかないでいたということなんですけどね、あのハンターカブって普通のロータリー式のペダルではなくって、踏むだけじゃないんです。カブだとこうガンガンガンガンガンって踏んでいくだけのギアペダル、ところがですね、このハンターカブは普通のバイクと同じように上に上げることができるんですね。ですからギアを下げるときはつま先をこう潜らせて上げれば、この後ろのロータリー式の後ろのギアのペダルを踏んでるのと同じになるんで、足をずらす必要はない。つま先をね上にするか下にするかだけで済むんですけど、まあ今まで後ろのペダルを踏んでいたんですけども、そんなゲートができるっていうのは知ったのが納車されてから運ヶ月も経ってからっていうところが実は私らしいんですけどもね、ずっとお話をしてなかったんで最近知ったんじゃないかと思われるかもしれませんけど、年末には知ってましたよ。それでも6ヶ月までかかったか。で、まあそんなことでね、ほんと何をボケたのか、だから4速上げるつもりで、2速に落っことしたというえらい経験をいたしましたけども、でこの先、この先ちょっと変な話ですけども、どんどん走っていくんですが、だんだんですね上り坂がきつくなってきました。4速で登れるかなと思っていたらやっぱりダメですね。まあ私が重いのかもしれませんけども、3速に落としてみたりということで気持ちよく流していきました。奥多摩駅の近くでは杉の木が変わった風に生えている神社があったり、野営地として有名だった浦氷川という多摩川沿いの場所があったりするんですが、結局寄りませんでした。この浦氷川っていう野営地なんですけどもね、今まではあのキャンプも自由にできたみたいなんですけども、ついにできなくなったそうですよ。あのやっぱりゴミ問題が一番みたいですけども、キャンプのね、あのゴミ放置問題、あと焚き逃げ問題、焚き火のねそのままああいう問題、ああいうのってどんどん利用者の首を絞めてますよね。まあ初心者っていうと変ですけども、そういう方がね、まあ何の気なしに置いてっちゃうっていうのもあるんでしょう。あとゴミ持って帰るのが大変だっていうのもあるんでしょうけども、この辺のマナーしっかりと守ってもらいたいですよね。 で、また話出ちゃいましたけども、なぜこれ寄り道しなかったかというと、実はですね、まあ、何時に着くか分からなかったっていうのもあってなんです。この辺がまだまだ性格変わってないと思うんですね。どんどんどんどん奥の方へ進んでいきますと廃線になりました、あの貨物線ね、何て言ったっけ、もう名前も忘れて、氷川線か、それのね工事の後の線路を見ながらは、ああここね奥多摩湖まで線路がつながってたらどうなってたんだろうな、なんていうふうにも思いましたけども、でやがて奥多摩湖の方無事到着でございます。結局2時間近くかかりました。やっぱりハンターカブだとこの辺は仕方ないところですね。駐車場に停めてひとまず休憩ということで奥多摩湖畔の方でのんびりです。この日はですね、特にあのラーツという目的もなかったもんですから、クッカーも持ってきてませんし、お湯を沸かす道具も持ってきてないので、ちょっとしたお菓子とね、ジュースだけだったんですけども、さーてってと思ってベンチに座りまして食べ出したのはいいんです。まあ、公園内というかベンチがこう何か所かあるようなところがあるんですけどね、ここ自転車やバイク乗り入れ禁止って書いてあるんですけどもね、どういうわけだかね、サイクリング族の、サイクリング族というかロードレーサー族って言った方がいいんですか、そんな何十万もするような自転車や、あと所沢ナンバーのね黄色いナンバーなんですけども、小さいバイクよくわかんないですけども、まあ昔のバイクなんでしょう、それから入ってきて次々とね入ってきて写真を撮っていくんですよ。乗り入れ禁止って書いてあるのにね、まあそれルール違反じゃないのって思いましたけど、口には出しませんけどね、変な被害に遭いたくないんでね。その他山の森グループの老人会のねおじいちゃんばあちゃんたちが大声で喋ってお弁当を食べておりました。マスクもしねえでっていうような気がしてね、まあこの辺はしょうがないんでしょうけどね、屋外っていうところもありますから自分たちだけだって思っちゃってんでしょうけども、まあねっていう感じでした。せっかくね美味しい空気を吸いに来てね、気分転換をしてと思ったんですけども、だんだんイライラ感マックスです。こうなってくるとダメですね。ブラック黒川が出る前に帰りましょうということになってしまいました。せっかく奥多摩まで来たのにっていうような感じがいたしましたけど、帰りは青梅街道まっすぐです。とはいえイライラマックスでしたんでね、かなりなスピードで下り坂を駆け下りていきました。まあハンターカブですんでね、そんなスピードは出るわけじゃないんでね、法定速度ぐらいで走ってますけども、でも不思議とね久しぶりに乗るしタイヤが細いっていうのはあるし、あとブイストと違って細いっていうと変ですけども、タンクもないんでね、ニーグリップもできないということから考えると、なんかえらくスピードが出てるような気がしてね、ちょっとドキドキしたっていうのが本音でした。この日、結局昼ご飯なんですけどもね、何を食べたと思いますか？奥多摩まで行きましたよ。外の美味しいお蕎麦、あとは青梅でしたっけ、美味しいカレーうどんのあるお店とかいろいろありますよね。結局いつもの通りの松屋の牛めしでした。なんかこうイライラマックスもあったんですかね、お腹がめちゃくちゃ空いてね、気取ってやめるよりもなんかご飯をかき込みたいっていうようなね衝動に駆られちゃいまして、久しぶりに大盛りにしちゃってね、ガツガツとかき込んじゃいましたけども、そういう経験皆さんあります？まあこんなのは私ぐらいかもしれませんけども、まあ松屋のね、牛めしとサラダで済ましたんですけども、っていうのもですね、こうやると簡単なんです、かっこいいんですけども、実を言いますとただ単に財布を忘れましてお支払いするのがペイペイだけだったっていうのがあるんですけども、まあそんなオチもついた久しぶりの奥多摩湖ということでね、往復4時間か、まあ4時間弱っていうところだったんですけども、久しぶりに走ってまいりました。これからねハンターカブでいろいろ下道だけで行くんで、そんなに前みたいにね遠乗りはできないということでね、知ってる道を走ることになるんですけども、下道とことこツーリング、どうぞお付き合いをお願いしたいと思います。さて、第194回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりことポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真はあるかな、ちょっとあったら上げておきますね。V トークラジオのブログ http://vstoke650.cnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。 メールのアドレスです。 vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も VTalk で検索していただければ、青字 VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いします。またね、 iTunes レビューの方もお待ちしておりますので、どうぞお気軽にご記入していただければと思います。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。第194回バイク系一人ごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。